長い箇所ですので、順次読み進めていきたいと思います。旧約聖書の333ページです。これまでモーセが振り返ってきましたように、神はイスラエルを恵みにより取り扱われ、そして大きな背きがあったにもかかわらず恵みの契約を結び直してくださいました。その恵みに応えてどのように生きるべきかということが今日の箇所で語られていることです。神の民の信仰生活の本質が語られており、その内容はもちろん私たちにも当てはまります。いや、むしろ私たちにこそ当てはまるのです。使徒ペテロはその手紙の中で旧約の預言者たちについて、彼らは自分たちのためではなくあなた方のために奉仕をしているのだという啓示を受けました。そのように諸教会に書き送りました。それへこれらのモーセによる見教えも私たちクリスチャンにこそ成就するものであると言えます。今主が私たちに求めておられることは何か、共に教えられたいと思います。今日の箇所は主に3つの段落によって構成されています。最初の段落が12節から15節ですが、まず13節までお読みします。イスラエルよ、今あなたの神主があなたに求めておられることは何か。それはただあなたの神主を恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし、命を尽くしてあなたの神主に仕え、あなたの幸せのために私が今日あなたに命じる主の命令と掟を守ることである。このようにモーセはイスラエルに問いかけました。今あなたの神主があなたに求めておられることは何か。モーセはこれまで民に注がれてきた神の恵みについて繰り返し語ってきました。それを受けての今です。神の大いなる驚くべき恵みを受けてきた民が、今その恵みにどう応えて生きることを神は期待しておられるのか。そのような問いかけです。その答えはただ一つです。それはただとあるように、答えは一つです。ただモーセは5つの表現を用いて語っています。主を恐れる、主のすべての道に歩む、主を愛する、主に仕える、主の言葉を守る。これらは別々の行為ではありません。例えば、主を恐れてはいるけれども、主に仕えない。とすれば矛盾になります。主を愛しているけれども、御言葉を守らない。とすれば矛盾となります。いろいろな言い方ができると思いますが、まとめて言えば、主なる神に、真心からの忠誠を尽くすということです。あるいは主との契約関係に全面的に献身することであるとも言えます。心を尽くし、命を尽くしてとある通りです。主のすべての道にともあります。神はご自分の宝の民に対して真心からの忠誠と全面的な献身を求めておられます。またどなたに対してということも重ねて強調されています。主を恐れる、主の道を歩む。 主を愛する、主に仕える、主の命令と掟を守る、他の何かではなくただ主なる神に対する献身です。他の何かがそこに入り込む余地はありません。あなた方は食べるにも飲むにも何をするにもすべて神の栄光を表すためにしなさいと、使徒ペテ、パウロも第一コリント10章31節で述べている通りです。すべてのことを主を愛し主に仕えるためにするということです。これが神の民に求められているスタンダードです。部分的な献身、パートタイムの信仰というのはその水準に全く届かないということです。ある時はクリスチャンで、ある時は無神論者になり、ある時は仏教徒になるというのではなく、24時間365日どこにいても何をしても唯一の誠の神の子供として歩むことを神は私たちに求めておられます。そのような生き方は私たちに何をもたらすでしょうか。不自由で息苦しくて退屈で無味乾燥な人生でしょうか。そうではありません。あなたの幸せのためにとあるように、そのような生き方こそが私たちに本当の幸せをもたらすのです。詩編の始まりにも次のように歌われています。幸いなことよ、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、罵る者の座につかない人。主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人。その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。幸いなことよと、主の教えを喜びとする人のことがそのように言われています。また主イエスも、真理はあなた方を自由にすると言われました。それはもちろん苦しみがない人生ということではありません。苦しみの中でも、キリストにある慰めと喜びに満たされ、試練を通してさらに新しくされ、いよいよ主イエスに近づいていく、そのような本当の幸せをもたらすために御言葉が与えられているのです。次の14節15節でモーセはそのような神への献身を動機づける教理的土台を語っています。14節、見よ、天と諸々の天の天、地とそこにあるすべてのものはあなたの神主のものである。天と諸々の天の天という表現は当時の人々の世界観に基づいています。古代の人々は天が幾層にも重なっているというそういう考えを持っていました。諸々の天の天とは多くの天の中で最も高いところにある天のことです。自分たちに一番近い天から、最も高いところにある天まで、そのすべては神の支配のもとにあるということです。天だけではなく、地とそこにあるすべてのもの、生き物や人間を含むすべては神のものであり、神がすべてをすべ納めておられる。主はそのように限りなく偉大な王なる神であられます。すべては主のものであるということは、他に神はいないということを意味しています。それでイスラエルはこの神を恐れ愛し仕えるべきでした。それだけでなく15節です。主はただあなたの父祖たちを慕っ って彼らを愛された。そのため彼らの後の子孫であるあなた方をあらゆる民の中から選ばれた今日の通りである。なんと天と地のすべてを治めておられる偉大な全能の神がある特定の人々を慕って愛されたのだというのです。この慕うという動詞は人間同士の場合男女の恋愛感情を意味するためにも用いられる言葉です。抑えるのが難しいようなそのようなあふれ出る高まる愛情を持って偉大な神が小さな人間たちを愛されたのです。その愛の対象となったのがイスラエルの父祖たちでした。その父祖たちとは22節にあるように最初にエジプトへ下った70人のことです。ヤコブとその息子たちまたその家族でした。天と諸々の天の天の王である方がたった70人の人々に目を留め慕い求め愛されたという本当に驚くべき恵みをモーセは語っています。それでは神は父祖たちを愛されたけれども今いる民はその対象にはならなかったのかということではありません。そのため彼らの後の子孫であるあなた方をあらゆる民の中から選ばれた。この選ばれたと愛されたというのはそれは入れ替えても意味は変わりません。主はただあなたの父祖たちを慕って彼らを選ばれた。そのように置き換えることもできます。彼らの後の子孫であるあなた方を愛されたと置き換えることもできます。ですから、70人の父祖たちを選ばれたように選ばれ、そして愛されたように、同じように慕い、愛しておられるということです。それでイスラエルの民は自分たちも主を愛し慕い求め心を尽くして仕えたいと願うその動機を十分に持っていたのです。そしてこの論理はまさに私たちクリスチャンにこそ当てはまるのではないでしょうか。このように偉大な全知全能の神すべてをすべ納めておられるお方が私たち一人一人のために何をしてくださったでしょうか。世界のもとへが据えられる前に一人一人をキリストにあって選び聖なる傷のないものとしようと定めてくださったのです。私たちが存在していなかったはるか永遠の昔から私たち一人一人を慕い求め一人ごお与えになるほどに愛されたのです。なんと不思議なことではないでしょうか。この恵みはとても言葉で表現しきれるものではありません。私たちの理解をはるかに超えた神の愛です。このような恵みを受けた私たちに今主が求めておられることは何でしょうか。それは他の何かではなくただあなたの神主を恐れ主のすべての道に歩み主を愛し心を尽くし命を尽くしてあなたの神主に仕えあなたの幸せのために私が今日あなたに命じる主の命令と掟を守ることではないでしょうか。真心からの忠誠、全面的献身以外に この恵みへの応答としてふさわしいものはありません。今日の箇所の次の第2の段落は16節から19節です。第3の段落が20節から11章の1節となっています。そして一読すると分かることですが、その内容は12節から15節の内容とかなり重なっています。つまり第1の段落と第3の段落が平行関係にあるわけです。そのように考えると、その2つに挟まれた第2の段落の重要性がより増してくることになります。主を愛し、主に仕え、主の命令を守るために必要不可欠なことが第2の段落で語られているのです。16節です。あなた方は心の奉仕に割礼を施しなさい。もううなじを固くするものであってはならない。割礼は創世記17章において主がアブラハムに現れ契約を与えてくださった際に、その契約の印として定められた必ず守るべき命令でした。ただここではモーセは文字通りの割礼ではなく、心の奉仕の割礼を命じています。その背景にあることとしましては、この世代、アラノで生まれた世代は割礼をまだ受けていなかったのです。正確な事情は不明ですが、アラノではそのような施術ができる状況ではなかったということが十分に考えられます。彼らは後にヨシュアの指導の下で割礼を受けましたが、この時点では無割礼でした。しかし一方で、アラノで息絶えたその親の世代は割礼を受けた人々でした。割礼を受けていたにもかかわらず、うなじを固くして神に逆らい罰せられたのです。契約の印、従順の印であった割礼を受けてはいても、それは外面的なことにとどまってしまい、結局は神に逆らってしまったのです。心の奉仕は切り取られていませんでした。それゆえモーセは肉体の割礼を受けていない世代に対して、より重要な本質的なこととして心の割礼を施しなさいと命じたのです。このモーセの教えはパウロの思想にも通ずるものがあります。パウロはこのように記しました。ですから、もし割礼を受けていない人が律法の規定を守るなら、その人の無割礼は割礼とみなされるのではないでしょうか。ローマ2章26節です。外面的には割礼を受けていないとしても、律法を守るその人は割礼を受けているのと同じであるとパウロは論じています。またガラテヤ6章15節では、割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません、大事なのは新しい創造です、そのようにも語っています。このような考え方から分かるように、モーセが求めていることは神に対する従順な心の態度でした。うなじを固くするとは、神に逆らう固くなな態度を意味しますから、その逆ということです。うなじを固くする状態がすなわち無割礼の心であり、逆に心に割礼を施された状態が神への従順な態度ということになります。神に対する頑明で反抗的で不従順な態度が取り除かれ、従順なものになるという、内面的で本質的な割礼を受けるようモーセは命じたのです。主を恐れて歩むためには、心が固 変えられなければなりません。心が徹底的に変えられなければならない。それが不可欠であるということです。なぜならモーセは民に対し形式的な義務的な従順、冷たい立法主義的な従順を求めていないからです。モーセは、そして主が求めておられるのは民の心であり、真心からの従順、真実な愛であったからです。それが立法の本当の教えです。それがモーセの律法が教えていることです。本当の律法は、ですから律法主義ではないのです。次の17節、18節にも、14節と15節と同じように神への賛美が語られています。なぜ心の割礼を受けて主に従うべきか、その教理的根拠が示されています。あなた方の神主は神の神、主の主、偉大で力があり恐ろしい神。エコひいきをせず、賄賂を取らず、みなしごやヤモメのために裁きを行い、寄留者を愛して、これに食物と衣服を与えられる。14節と同じように神論がまず展開されていきます。神の神、主の主、あらゆる霊的存在、あらゆる超自然的存在、また空想の産物ではありますが、大きな影響力を振るう偶像の神々、また力ある人間の王たち、権力者たち、それらすべての存在を超えて君臨しておられる唯一の神、限りなく偉大な全能者、恐れられるべき誠の神、イスラエルの神、主こそがそのお方であられます。またそのように偉大であられるにもかかわらず、神は公正な裁きを行われ、虐げられた小さな者たちに、小さな者たちを愛したもうお方であるということが続けて語られています。 誰に対しても忖度せず、全く平等に公正な裁きを行われる。その時、その結果として社会的弱者が守られることになります。現代の日本では立法権、行政権、司法権という三権分立が原則となっていますが、古代の王国では違いました。その三つの権力はすべて王の権威のもとにありました。そしてイスラエルには人間の王はいませんでした。イスラエルの王は主なる神ご自身でした。自分たちの王が完全に公正なお方であるということは、国民にとって本当に幸せなことです。現代でも賄賂がまかり通る国々が多くあることを耳にします。もしかしたら私たちが知らないだけで、日本でもそういうことがあるのかもしれません。そこでいつも痛い目を見て涙を流すのは、弱い立場にある人々です。ですから、エコひいきをせず、賄賂を取らない王がおられる。それは国民にとって本当に幸せなことであるのです。その裁きに国民が従う限りにおいてそうです。だからこそ、イスラエルの民は心を変えられて、真心から主に従いたいと願うべきでした。19節にはそれに付随する命令があります。あなた方は寄留者を愛しなさい。あなた方もエジプトの地で寄留の民だったからである。 イスラエルの民がエジプトで味わった苦境を忘れずに、同じような状況にある人々を愛するように命じられています。なぜなら主なる神がそうしておられるからです。その神に習うものとなりなさいということです。心の割礼を受けた者は神に習うものとなるという原則がここに示されています。さて、このようにモーセは民が主に忠誠を尽くすためにはその心の在り方を問題としました。心が変えられなければなりませんでした。心の放棄が取り除かれることが必要不可欠でした。心にメスが入れられなければならなかったのです。なぜなら人間には罪という恐ろしい死の病があるからです。罪の性質があるからです。人の心は常に罪に傾くからです。革命的な決定的な変化が必要でした。ですから民は心を尽くして全勢力を傾け、心に割礼を受けることを真剣に求めなければなりませんでした。それが神の民の切なる霊的必要でした。神の民の歴史全体がその必要性を物語っています。真心から神に従った義人たちももちろんいましたが、多くの民は心が変えられることに失敗し、神に逆らいメシアを拒むことになりました。そのことを覚えるとき、心が変えられるということがいかに難しいことであるのか、またいかに切実に必要なことであるのかということを思わされます。新約聖書においては、それは人の業ではなく神の業であると教えられています。パウロはローマ人への手紙2章29節で、御霊による心の割礼こそ割礼であると述べました。御霊による心の割礼、それは聖霊の業です。またコロサイ人への手紙2章11節、キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けました。肉の体を脱ぎ捨ててキリストの割礼を受けたのですと記されています。キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けました。肉の体を脱ぎ捨ててキリストの割礼を受けたのです。したがって神はキリストにあってこの切なる罪人たちの必要求めを満たしてくださったのです。聖霊の内示を受けることでキリストを信じる者たちはその心を変えられ、新しい創造に預かりました。罪は心の王座から転げ落ち、キリストが王となってくださいました。私たちの心は、あなたの心は今その恵みにふさわしい状態にあるでしょうか。うなじを固くするならば聖霊の満たしを拒むことになります。王なるキリストに完全に降伏し、心のすべてを手放し明け渡し、聖霊に満たされて歩むことを今この時にもう一度その決意を新たにしたいものです。その時初めて私たちは主を恐れ、主のすべての道に歩む準備が整ったということになります。 そしてモーセが語り、ペテロも語っているように、聖なる方に習い、聖なるものとされるというさらなる祝福を受けることができます。20節から第3の段落になります。あなたの神、主を恐れ、主に仕えなさい。主にすがり、皆によって誓いなさい。主を恐れ、主に仕えなさい。これは12節にもありました。主にすがり、このすがるとは、くっつく、まといつく、へばりつく、すがりつく、離れない、そういった意味の言葉です。小さな子供が、どこに行くにも、お父さんから決して離れず、くっついて回る。そんなイメージが思い浮かびます。皆によって誓いなさい。これは広く捉えるなら、すべてのことを主の皆の権威のもとで行うということになるでしょうか。もう少し具体的に解釈すれば、神との契約関係だけでなく、人と人との契約も主に従うがゆえに守りなさいという意味で理解することができます。これまでの流れと同じように次の21節22節でこの命令の根拠として神がどのようなお方で何をしてくださったかが語られています。21節、この方こそあなたの賛美、この方こそあなたの神であって、あなたが自分の目で見たこれらの大いなる恐るべきことをあなたのために行われた方である。この方こそイスラエルにとって抑えることのできない、鳴りやまることのない賛美であり、神である。その理由は大いなる恐るべきことをあなたのために行われた方であるから、とモーセは語っています。その大いなる恐るべき行いが22節に要約されています。あなたの父祖たちは70人でエジプトへ下ったが、今やあなたの神主はあなたを空の星のように多くされた。当然この中にはエジプトからイスラエルを解放するために行われた数々の大いなる御業、またホレブの山における恐ろしい権限、立法の授与、荒野における導きと養いといったすべての御業が含まれています。その結果として今や空の星のように多くされた。それは主がアブラハムに約束されたことの部分的な成就でした。そして主は彼を外に連れ出して言われた。さあ天を見上げなさい。星を数えられるなら数えなさい。さらに言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラハムは主を信じた。それでそれが彼の義と認められた。創世記15章5節と6節です。だからこそイスラエルの民は主を恐れ、主にすがりついて歩むよう促されたのです。したがってこの第三の段落もまさに私たちクリスチャンにこそ当てはまるということを覚えたいと思います。神は私たちのために本当に大いなる恐ろしいことを行われました。神の御子が受肉されたのです。人となられ私たちの罪を背負われ、十字架の上で神に罰せられ、呪われ、見捨てられ、死なれました。そして墓からよみがえり、罪と死に勝利されました。その救いを信じる私たちは今や信仰によるアブラハムの子孫とされました。今やキリストにある 神の民は空の星のように数えきれないほど多くされました。アブラハムへの約束はキリストの身からなる教会においてこそ成就しているのです。最後の11章1節は全体の結びです。あなたはあなたの神、主を愛し、主への務めを果たし、主の掟と定めと命令をいつも守りなさい。新しい表現として、主への務めを果たしとあります。主が具体的に命じられたことを務めとして積極的に果たすことが求められています。その動機は神への愛です。主を愛するがゆえに喜んで務めを果たし、いやいやではなく、強いられてではなく、喜んで御言葉に従い契約を守るということです。私たちキリスト者こそがここに割礼を受けた真のイスラエルとして、キリストにある新しい契約を真心からの喜びを持って守るよう召されています。心に割礼を受けた真のイスラエルとして召されています。主への奉仕は私たちにとって喜びであり特権であるということをもう一度思い起こしましょう。そして原点に立ち戻りましょう。今の自分の歩みを振り返り、そして原点に立ち返りましょう。以上のように今日の箇所でモーセは神の民が主を愛して主に従うためには心の割礼が必要不可欠であることを明らかにしました。そして御霊によるキリストの割礼を受けた私たちこそ、私たちにこそ今主はこのような生き方を求めておられます。この計り知れない恵みにあなたはどのように応答するでしょうか。お祈りいたします。天にいます全知全能の父なる神様、あなたの偉大な御名を褒めたたえ御前にひれ伏します。驚くべきことに私たちの罪深い汚れた汚れ切った心にあなたが聖なる御手を差し伸ばして、聖なる御手を持って触れてくださり、心の割礼を施してくださったという恵みを覚えて感謝いたします。どうか今ひとたび聖霊の助けによりすべてをあなたに明け渡し、王なるキリストを愛すること、契約を守ることを決意する一人一人となさしめてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。